製品の書、林芙美子作。1。私はもう長い間一人で住みたいということを願って暮らした。ふるさともふるさとの家族たちのことも忘れ果てて、今なお私の戸籍の上は真っ白いままで、遠い肉親の記憶の中から薄れかけようとしている。ただ一人母だけはつまずきがちな私にたびたび手紙をくれて言うことは、お前はお母さんでも男運が悪うて苦労していると不適されて見えるが、よう胸に手を当てて考えてみ。しっかり者じゃ言うてお前を信用していても、そうそう男さんの名前が違うてはわしも苦しいけに。さち、五円を送ってくれとあったが、ばばさが死んで、そうれんも出されんのを知ってであろう。あんな人じゃけに、お父さんも本のこて辛抱しなはって、このごろは飯の上に醤油かけた弁当だけ持って、海兵団に石炭運びに行っておんなはる。五円な送れんけん、二円ば入れとく。辛抱しなはい。手紙書くのも一日がかりで頭が痛うなる。帰ろうごとあったら二人で戻んなさい。母。ひなた臭い母の手紙を取り出しては涙をじくじくこぼし、誰が帰ってやるもんか。田舎へ帰っても飯が満足に食えんのに。今に見。私は母の手紙の中の義父が醤油をかけた弁当を持って毎日海兵団へ働きに行っているということが一番胸に応えた。もう東京に来て四年にもなる。さして遠い過去ではない。私はその四年の間に三人の男の妻となった。今のその三人目の男は私の気質から言えば、ひどく正反対で、平凡で誇張のない男であった。例えて言えば、また引っ越しをされたようですが、今度は寂しいところらしいですね。このように誰かが私たちに聞いてくれるとすると、私はいつものように楽しげに、ええ、こんなに。そう。何千株とツツジの植わっているお屋敷のようなところです。と。私は両手を広げて何千株のツツジがいかに美しいかということを表現するのに苦心をする。それであるのに、三人目の男はとんでもなくしらけきった顔つきで、いや、200株ばかり。それもごくありふれた種類の悪いツツジが植えてある荒れ地のような屋敷跡ですよ、という。で、私は、たびたび引っ込みのならない恥ずかしい思いをした。それで、まあ二人にでもなったならば、思いっきり立腹している風なところを見せようと考えていたのだけれど、私は一緒になって間もなかったし、多少の遠慮が私をたしなみ深くさせたのであろうか。その男の白々とした物言いを、私はいつも黙ってわざわざ報いるようなこともしなかった。もともと二人もの男の妻になった過去を持っていて、私はかつての男たちの性根を何と言っても未だにすすけた標本のように、もう一つの記憶の裸地内に固く保存しているので、今さら何ぞかぞと言い合いすることは大変面倒なことでもあった。二人目の男が、私を三人目の小松洋一に結びつけたについては、お前を調着すると、しょっしょっと米を研ぐような骨の音がする。乏しい財布の中には、品のどんぺが一つ。叩くに都合の良い鞭だ。骨も身もバラバラにするのに、私を壁に突き当てては、この女め、タンポポが食えるか。白い露の出たタンポポを男はサキサキと噛みながら、お前が悪いからだ、と ドンペの鞭でいつも私を嘲着する。二人目の男の名前を魚谷一太郎と言って、俺の祖先は渡り者かもしれない。魚を取ってカツカツ食っていったのであろう。そう言いながらも貧乏をして何日も飯が食えぬと私を叩き、米の代わりにタンポポを茹でて食わせたという手は何いる。お前はどうしてそう下品な女の癖が抜けないのだ。襟を背中までずこかすのはどんな了見なんだ。と、そう言って嘲着し。まったく、毎日私の骨はガラガラと崩れていきそうで、打たれるためのデクのような存在であった。私はその男と二年ほど連れ添っていたけれど、肋骨を蹴られてから思い切って遠い町に逃げて行ってしまった。町に出て骨が鳴らなくなってからも、時々私は手紙の中に一円札を入れてやっては、殴らなければ一度ぐらいは会いに帰ってもよいという意味のことを、その別れた男に書き送ってやっていた。すると別れた男からは、お前が淫媒をしたいゆえ、襟に肩練りのおしろいもつけたいゆえ、うまいものもたらふく食べたいゆえ、俺から去って行ったのであろう。俺は今日で三日も飢えている。この手紙がつく頃は四日目だ。考えてみろ。この華やかな都会の片隅に四日も飯を食わぬ男がいる。働こうにも働かせてくれぬ社会に、いつもペッペッと椿を吐き、ののしりわめいている男が。私はこのような手紙には何としても返事が書けず、あなた一人に身も世も捨てたという小歌を歌ってごまかして暮らしていた。まもなく魚谷という男も結婚したのであろう。大変楽しげな姿で細々とした女と歩いているのを私は見たことがある。ちょうどその折、私は白いエプロンをかけていたので、呼び止めはしなかったけれど、私も早く女給のような仕事から足を洗わねばならぬと、地獄壺の中へ働いただけの金を落としていくことを楽しみとしていた。それから、いくつきも経たないで、正月をそのバスへのカフェで迎えると、また私は三度目の花嫁となって、今の与一と連れ添い、私はあれほど一人でいたいことを願っていながら、何という根気のない寂しがり屋の女であろうかということを、しみじみ考えさせられていた。三。
君は前の亭主にどんな風に叱られていたかね。
与一は骨のない方のアジの干物を口から離してこう言った。
叱られたことなんぞありませんよ。ないことはないよ。きっときつい目に遭っていたと思うね。
私は骨付きの方のアジをしゃぶりながら風呂屋の煙突を見ていた。どんなに叱られていたか。なんという乱暴な聞き方であろう。私は背筋が熱くなるような思いを耐えて、与一の顔を見上げた。与一はくずぬいて箸を舐めていた。私は胃の中に酢が詰まったように、まぶたが腫れ上がってきた。
どうして今さらそんなことを言うの？私をいじめてみようと思うんでしょう。ねえ、どんなに貧乏してもいじめないでくださいよ。殴らないでよね。
これ以上。私たち豊かになろうなんて見当もつかないけれど、これ以上に食えなくなる日は私たちの上にたびたびあるでしょうし。でも、貧乏するからといって、私の体を嘲着しないでください。もしもどうしても殴るというのなら、私は、またあなたから離れなければならないもの。それに、私は今度殴られたら、ぐらぐらした右の肋骨の一本は見事に折れて、私は働けなくなってしまうでしょう。
ほう。
そんなに前の男が君を殴っていたのかね。
ええ。このボロカス女め、と言ってね。
道理で、君はよく寝言を言っているよ。
骨が飛ぶから堪忍して。
そう言って、夢にまで君は泣いているんだよ。
だけど、決して別れた男が恋しくて泣いているんじゃないでしょ？あんまりいじめられると、犬だって寝言にひくひく泣いているじゃありませんか。
責めているわけじゃない。よっぽど辛かったのだろうと思ったからさ。
このアジはもう食べませんか？
ああ。ちゃぶ台が小さいためか、魚が非常に大きく見えた。頭から尻尾まである魚を飯の際にするということは久しくないことなので、私は与一の食べ荒らしたのまで洗うように食べた。与一は皿の上に白く残ったアジの残骸を見て驚いたように笑った。
女という動物はどうして魚が好きなのかね。
男の人は鱗が嫌いなんでしょ？
鱗といえば、お前が持ってきた恋の地獄壺を割ってみないかね。
引っ越しの費用ぐらいはあるだろう。
そうね。引っ越し賃ぐらいはね。でも、8円のこの家から17円の家じゃ、随分と差があるし。それに、昨日行ってみたんだけれど、まるでタヌキでも出そうな家じゃありませんか。
17円だって構うもんか。
いい仕事が見つかればそんなにビクビクすることもないよ。
だって、あなたはまだ私より他に女の人と初対を持ったことがないからですよ。
すぐ手も足も出なくなるだろうと私は思うのだけれど。
君はなかなか経験家だからね。
だが、そんなことは言わんもんだよ。
与一との生活にもっと私に青春があれば、きっと私は初々しい女になったのだろうけれど、いつも野良犬のように食べることに焦る私である。また二階狩りから一軒の所帯へと伸びてゆく。それはまるで果てしのない砂漠へでも出発するかのように、私をひどく不安がらせた。
四。風呂敷の中から地獄壺を出して、与一の耳のあたりで振ってみせたことが大きい素振りであっただけに、私は平行してしまった。なぜならば、遠い旅の空で醤油飯しか食っていない義父や母のことを考えると、私は古はがきで地獄壺の中をほじくり、銀貨という銀貨は母への手紙の中へ札に変えて送ってやっていたのである。今、割ってごらんよと言われると、中身がドンペばかりであることを知っている私は、何としても引っ込みがつかなく白状していった。
割ってもいいのよ。だけれど、本当は、もうドンペばかりになっていますよ。
ドンペだって金だよ。
少し重いから、20〜30銭はあるだろう。
この男は、精神不感症ででもあるのかもしれない。
風が吹いたほどにも目の色を動かさないで、茶を飲んでいた。
金というものは、たまらぬものさ。あ、とうとう雨だぜ。おい、弱ったね。
私は元気よく柱へ地獄壺を打ちつけた。日めくりは6月15日だ。大安で結婚旅立ちにいい日とある。午後から雷鳴が激しく、雹のような雨さえ降ってきた。山国の山のせいであろう。まるで森林のように毛深い足を出して、与一は忙しく荷造りを始めた。私はひどく楽しかった。 男が力いっぱい荷造りをしている姿を見ると、いつも自分で氷を閉めていた一人の時の味気なさが思い出されてきて、とにかく二人で長くやっていきたいと、こんなところで妙に甘くなっていく。私は塩垂れたメリンスの帯の結び目に、包丁や金火鉢や大根すり、梅雨弱視のような非有利的な諸道具の一切を挟んだ。また私の懐の中には、箸や手鏡や五銭で二切れの鮭の切り身なんぞが新聞紙に包まれて潜んでいる。
そんなにごたごたしないで、ロシキエでも包んでしまえよ。
ええ。でもこうやってバケツを下げていこうかと思っているのよ。
私たちが初めて所帯を持った二階狩りの家から、その引っ越し先の屋敷跡へは、童貞から言うと、五丁ばかりもあったであろう。そのわずかな五丁もの道の間には、火葬場や大根畑や墓や杉の森を突きらないことには、大変な回り道になるので、私たちは引っ越しの台を倹約するためにも、その近い道を通ってわずかな荷物を一つ一つ運ぶことにした。荷物といっても、ビール箱で作った茶碗入れと、腰の高いガタガタのテーブルと、布団に風呂敷包みに、夜市の絵の具と、このような類いであった。布団はもちろん私のもので、これは別れた男たちの時代にはなかったものである。浴衣の継ぎはぎでできた布団ではあったが、母はこの布団を送ってくれるについて、枕は一つでよいかと聞いてよこした。私は母にだけは三人目の男の履歴について少しばかり私の意見を述べて書き送ってあったので、母は、ほんにこの娘はまた男さんが違うてのう。そのように腹の中では悲しがっていたのであろうが、心を取り直して気を利かせてくれたのであろう。枕は一つでよいのかと書いてよこした。私は布団の中から出た母の手紙を見ると、何ほどか恥ずかしい思いであった。上流の人たちというものは、恥ずかしいという観念が薄いということを聞いているけれど、母親であるゆえ、下座のものだから、なおさら恥ずかしいと思うまいと心がけても、枕のことは今までに送ってもらっているとするならば、私は、もう三つ新しい枕を、男のためにねだっていることになる。そう考えていくと、じんとするほどな悲しい恥ずかしさが湧いてきた。その頃、与一は木綿の掛け布団一枚と、熟紙のような蕎麦柄の入った枕を一つ持っていた。私は枕がないので、座布団を二つに折って用いていたので、そう不自由ではなかったが、目立ってその座布団がピカピカ汚れてくるのが苦痛であった。それで枕は二ついるのだろうと言ってよこした母の心遣いに対して、私は二つ返事で欲しかったのではあったが、枕は一つでよいというふうな少々ばかりぼやけさせた思わせぶりを書き送ってやったのである。すると、最も田舎風な黒塗りの枕を私は一つ手にした。死んだ祖母の枕ででもあったのであろうが、小枕が非常に高いせいか、寝ているのか起きているのかわからないほど、その枕はひどく私の首にぴったりとしない。後、私は布団のことについては、長々と母へ令状を書き送ってやったのであるが、枕のことについては、例の一言も私は失念したかの形にして書き添えてはやらなかった。 5. ツツジはもちろん、うつぎやあざみの花や霧の木が家の周りを取り巻いていた。この広い屋敷の中には、私たちの家の他に、同じような草花や木に囲まれた平屋が、円を描いたように、まだ4軒ほども並んでいた。家の前には、5、60本の低い松の植え込みがあって、 松の梢から空いて見える原っぱは、200坪ばかりの空き地だ。真ん中にはヒマラヤ杉が一本植わっている。東京中探してもこんな良いところはないだろうね。与一はパレットナイフで牡蠣のように硬くなった絵の具をバリバリとパレットの上で引っかきながら越してきたこの家がひどく気に入った風であった。玄関の出入り口と書いてあるガラス戸を引くと、寄宿舎のように長い廊下が一本横に貫いていて、それに並行して六畳の部屋が三つ。鳥の箱のように並んでいる。だけど、外から見ると、このうちの主人は何者と判断するでしょうね。私はブリキ屋か大工でも住むうちのような気がして仕方がないのよ。
お上品でいらっしゃるから、どうも似たり寄ったりだよ。
ペンキ屋と看板出しておいたらいいだろう。
だが、こんな肩の張らないうちというものは、そう探したってあるもんじゃないよ。
庭は広いし、隣は遠いしね。隣といえば、今晩は蕎麦を持って行かなければいけないのだけれど、どうでしょうか。
いくつずつ配るもんだ。
そうね。三つずつもやればいいんでしょう。引っ越した初めというものは、妙に寂しく何かを思い出すのだ。私は何度となくこのような記憶がある。別れた男たちと引っ越しをしては、蕎麦を配った遠い日のこと。もう窓の外は暗くなりかけている。私は錯覚を払いのけるように、ふっと天井を見上げた。
おや、電気もまだ引いてないんですよ。
本当だ。引き込み線もないじゃないか。二三日は不自由だね。
長い間の周壁というものは恐ろしいものだ。私は立ち上がると人差し指で柱の真ん中あたりを二三度強くついてみた。すると私自身でも思いがけなかったほどその柱はひどくグラグラしていて、天井から砂ぼこりが二人の襟足にふけのように降りかかってきた。
ねえ、これはあんた、潰しにしたってせいぜい二三十円で買えるうちですよ。どう考えたって十七円の家賃だなんてひどすぎるわ。バカだと思うわ。
与一は黙って一生懸命赤い花の先をこすっていた。この女は旅行に出てもいろいろと世話を焼きたがる女に違いない。前の生活で質屋の使いや借金の断りや家賃の駆け引きなんぞには並々ならぬ苦労を積んできたのであろう。与一はそんなことでも考えていたらしく、ずしんと壁に背を持たせかけていった。
僕はとてもロマンチストなんだからね。だが、君のどんなところに僕は惹かされたんだろう。
そう向きになって言われると、私はまた涙ぐまずにはいられなかった。またこの男も私から逃げてゆくのだろうか。男心というものは随分と骨の折れるものだ。別れた二人の男たちも、あれでもない、これでもないと言って、金があると、らちもなく自分だけで浪費してしまって、食えなくなると、その鬱憤を、私の体を調着することでごまかしていた。
ねえ、私のような女は、そんなに聞かされない部類の女なの？
だって、夫婦ですものね。それに、私は誰からも金を送ってもらうあてはないし、
与一は二寸ばかりの黄色いろうそくを釘箱の中から探し出すと、明かりをつけて台所のある部屋の方へ干渉らしく歩いていった。真ん中の暗い部屋に取り残された私は、仕方なく濡れた畳に腹ばって、袖でまぶたを覆い、
私だってロマンチストなのよ、
と、なんとなく声を立てて歌ってみた。
6
長いこと人間が住まなかったからであろう。部屋の中は馬糞屎のようなボコボコした古い匂いがこもっていて、黒い畳の縁には薄くカビの跡があった。
おーい、隣だけでもそばを持って行っといた方が都合がいいぜ。井戸が一緒らしいよ。
カツンカツン、カモイに何かぶっつけながら、与一は不況げに私に怒鳴った。私は30銭の蕎麦の剣を近所の蕎麦屋から一枚買ってくると、左側の1軒目の家へ引っ越しの挨拶に出向いた。隣といっても田舎風にポツンポツンと家の間に干木が続いているので、見たところ1軒家も同然のところである。私は何度も水をくぐって赤の吹き出たようなネルの一重を着て、与一のバンド用の三尺帯をぐるぐる締めていた。何をする人だろうと考えるに違いない。尋ねた場合は、絵の先生をしていますとでも濁しておこうと、私は私の家と同然なお出入り口と書いてあるそのガラス戸を引いた。この家の主は、よっぽど白い花が好きと見えて、空き地という空き地には早咲きの女中菊のようなのが雪のように咲いていた。屋根の上から白い煙が上がっている。花の陰ではカエルが鳴くから帰ろうと歌って男の子がポツンと一人で威張りをしている。一軒だけ挨拶を済まして帰ってくると、与一は私が買ってきておいた細い一銭ろうそくに明かりをつけて、台所に続いた部屋の壁に何かベタベタ貼り付けていた。家の中はもう真っ暗だ。
何をする人なんだ？
タバコ専売局の会見をしているんですってよ。
ほう、固い方なんだね。
土色の壁にはモジリアニの描いた頭の半分ない女やディフィの青ばかりの海の絵が貼ってあった。こんなデタラメな色ずりでも、無量な壁を慰めるものだ。明かりが柔らかいせいか、濡れているように海の色などは青々と目に染みた。
その隣が気合術診療所よ。
へえ、どんなことをやるんかね。
私一人でこの家を見に来たとき、気合術診療所の娘が案内してくれたのよ。とてもいい子だわ。
そういえば、僕もあの子が連れてきてくれたんだが、俺んとこと同じようなもんらしい。ウリ、トマト、ナスの苗売りますなんて、木の札が出てるあそこなんだろう。
与一が明かりを持って、三つの部屋を回るたび、私はまるでガのようにくっついて歩いた。右側の坊主畳の部屋には、ゴッホの横向きの少女が恐ろしく痩せこけて壁に張り付いている。その下には、タンスの一つも欲しいところだ。この部屋は寝室にでも当てるにふさわしく、二方が壁で、窓の外には霧の枝がかぶさり、小里万蔵氏の台所口が遠くに見えた。真ん中の部屋は、もちろん与一のアトリエともなるべき部屋であろうが、四枚の障子が全部廊下を食っているので、三つの部屋のうちでは一番想像しい位置にあった。与一はこの部屋に手製の額に入れた自分の風景画を一枚飾り付けた。あんまりいい絵ではない。私はかつて与一の絵をそんなに上手だと思ったことがない。それに一つは、私はこのように画面に小さく道を横に描くことはあんまり好きでないからかもしれない。私は道のない絵が好きなんだけれど、そうも言ってみたことがあるけれど、与一は向きになって茶色の道を何本も塗りたくって、
君なんかに絵がわかってたまるもんか、と、
与一はそう心の中で思っているのかもしれない。
父。
山は静かにして生を養い、水は動いて情を慰む。精度を二つの間にして住家を得るものあり。私は芭蕉の洒落堂の記という文章の中に、このようにいい言葉があると与一に聞いたことがある。そんなに良い言葉を知っている与一が、収入の道と両立しない、法外もなく高い家賃で、馬かなんぞでも入ってきそうな、こんな安住のできそうもない住家に満足していることが寂しかった。台所の流しの下には、根笹や山ごぼうのようなつる草がはびこっていて、敷居の根元は、アリヌスでボロボロに朽ちていた。すみませんね。疲れていなかったら、台所へ棚を一つ吊るしてください。
棚なんか明日にして、飯にでもしないか。
ええ。だけど、何も棚らしいものがないから、どうにも取り付き場がないわ。
目が舞いそうだ。飯にしよう。
与一が後ろ鉢巻きを取りながら、台所へ炭箱を下げてきた。鮭が二切れで米がない。それで与一が隣の部屋に去ると、私は暗がりの中に割り損なった鯉の地獄壺を尻尾の方から石で持ってコツンコツンと割ってみた。脆い土くずがボロボロ前掛けの上に壊れて、膝の上に溢れたどんぺはかなりずしりと重みがあった。どれを見てもどんぺのようだ。私は一つ一つ50銭銀貨が一枚ぐらい混ざっていはしないかと、膝の上にこぼれた銭の縁を指で引っかいてみた。どんぺがちょうど20枚で、10銭の穴あき銭と50銭銀貨が1枚ずつ。私の胸はしばらくは子供のように動悸が激しかった。抜き替えたこの1銭銅貨がみんな50銭銀貨であったならば10円以上にもなっているであろう。私はザルを持つと暗がりの多い町へ出て行った。軒の低い町並みではあるけれど、割合といろいろな商い店が揃っていて、荷箱のように小さい鳩という酒場などは銀座を歌ったレコードなんかをかけていたりした。その町の中ほどには川があった。白い橋が架かっている。その橋の向こうは郊外らしい安料理屋が軒を並べていて、ホッケ地があるということであった。私は米を一升ほどと、野菜屋では玉ねぎに三等菜を少しばかり求めて、猫の子でも隠しているかのように前掛けでくるりと巻くと、何度となく味わった、これだけあれば明日いっぱいはという心安さや、またそんなことをいつまでも味わって暮らさなければならなかった、たびたびの男との記憶。いっそどこかに突き当たって、血でも吹き上げたならば、額でも割って骨を打ち砕いていたらば、進んで行く道も半然とするであろう。仕事をするためにか、食べるためにか、どんなために人間は生きているのであろうか。私は毎日が一時しのぎばかりであるのが、だんだん苦痛になってきていた。手探りで空立ちの門をくぐると、家の中は真っ暗で、台所の叩きの上には七輪の炭火だけが目玉のように明るく燃えていた。
どこへ行っていたんだ？
私ね、お米がなかったから通りへ行っていたのよ。
米を買いに？なぜそう早く言わないんだ？もう動けないよ。
与一は、大の字にでも寝ているらしく、そう言いながらゴロゴロと畳を転がっているような気配がしている。
早くそういうつもりで言いそびれたのよ。
すぐ炊けるからね。
うん。あのね、何も遠慮することはないんだよ。 金がなかったらないようにはっきり言いたまえ。はっきりと言えばいいんだ。
俺は明日上野の博覧会にでも回ってみよう。ペンキ屋の仕事のこぼれが少しはあるだろうと思うんだ。
働かないで絵を描いていこうなんて虫が良すぎる。
そうだよ。芸術だの絵だのって個人の慰みもんだね。
俺なんかペンキで夏のパノラマでも描いて田舎のじいさんばあさんに見てもらった方が相当なんかもしれないよ。それが似合っているんだ。
あなた、私を叱っているんですか？
叱って？叱ってなんかいないよ。だから嫌なんだ。君はひねくれない方がいい。
僕が君に言ったのは、貧乏人はあんまり物事を曖昧にするもんじゃないということだ。
遠慮なんか蹴飛ばしてはっきりと誰にだって要求すればいいじゃないか。
卑屈な考えは自分を堕落させるからね。
米を洗っていると涙が溢れた。卑屈になるなと言った男の言葉がどしんと胸に応えてきて、今までの定女のような私の虚勢がガラガラと惨めに壊れていった。与一はあらゆるものへの絶望を感じている今の状態から自分を引きずり上げるかのような、まるで無知のようにピシピシした声で叫んだ。
今時溺れるものがなければ生きていけないなんて贅沢な気持ちは清算しなければいけないんだ。全く食えないんだから。
食わなくったって溺れていた方がいいじゃないの。
君は一体何日ぐらい飢える収容が積んであるのかね。まさか一年も続くまい。
八。清涼な日が続いた。井戸端に植えておいた三つ葉の根から薄い小米のような白い花が咲いた。壁のモジリアニも、ユトリオも、ディフィも、恐ろしく退屈な色に染めてしまって、私は、与一が毎朝出かけて行くと、一日中ぼんやり庭で暮らした。人気のない部屋の空気というものは、いつも座っている肩の上から人の手のように重くのしかかってくる。まして、家具もなく、壁の多い部屋の中は、昼間でも退屈で寂しい。青い空だ。白米のような三つ葉の花がぬるく揺れている。
おばさんはどうして帯をしないの？
カエルの歌を歌った小ざとしの男の子が、こましゃくれた首の曲げ方をして、私の腰のあたりを不思議そうに見ている。
おばさんは帯をすると頭が痛くなるからね。僕のお父ちゃんも頭が痛いの？
私は青と木でひねったしで紐で前を合わせていた。
ああ、
疲れた赤いメリンスの帯はもうあの朝鮮人のクズ屋の手からどこかの子守女へでも渡っていることだろう。帯を打って5日目だ。もう今朝は上野へ行く電車賃もないので、与一は栗色の自分の靴を下げて、例の僕のところへ売りに行った。
いかほどって？
60銭で買ってくれたよ。
そう。僕くんはあの靴に4つも穴が開いているのを知っていたんでしょうか？
どうせ屋敷巡りで穴埋めさ。味噌汁吸っていけって言ったから、飲んできた。
うまかった？
ああ、とてもうまかったよ。
20銭置いとくから何か食べるといい。
私は今朝から20銭を握ったまま、ぼんやり庭に立っていたのだ。松の梢では初めてセミがしんしんと鳴き出したし、何もかもが目に痛いような緑だ。唾を飲み込もうとすると、 舌の上が妙に熱っぽく荒れている。何か食べたい。赤飯に品そば、大福餅にうどん。そんな十銭で食べられそうなものを楽しみに空想して、私は二枚の十銭白銅をチリンと耳元で鳴らしてみた。しんしんとセミは鳴いている。透けた松の植え込みの向こうを裸馬が何匹も引かれて通る。良いお天気で。くず屋の僕がはかりでトントン首筋を叩きながら、空立ちの門の戸を蹴飛ばして入ってきた。僕さん、あの靴、穴が開いていたでしょうに。よろしいよ。どうせ屋敷で儲けるからね。助かりましたわ。よろしいよ。小松さんは帰りは遅いですか？
ええ。いつも夜になってから。
大変ですな。ところで、石油コンロ買いませんか？金は3度ぐらいでよろしいよ。
ええ。どのくらいです？
90銭でよろしいよ。もっともっと便利ですよ。僕はヒヤヒヤと気持ちがいいのであろう。玄関の長い廊下に寝そべって私が石油コンロを鳴らしている手つきを見ていた。だいぶ錆びついてはいたけれど、灰色のエナメルが塗ってあって妙に古風だ。芯に火をつけるとブーンとまるで加工してくる飛行機のうなりのような音を立てる。石油そんなにいりません。一缶、三月もある。私のうちもそう。石油コンロを置いて僕が帰ると、私はその灰色の石油コンロを台所の部屋の窓際に置いて眺めた。家具というものはどうしてこんなに人間を慰めてくれるのだろう。夕方、井戸端でうどんを茹でた汁を捨てていると、おざとしの子供が走ってきて、空を見上げた。
ねえ、おばさん。飛行機が飛んでら。
どこに？
ほら、音がするだろう。
私は空を見上げている子供の頭を撫でていった。
おばさんのところの石油コンロが埋まっているのよ。明日おいで、見せてあげるから。
そう言って聞かせても、子供は炭や薪で煮炊きをしているのであろう。おざとしの屋根の煙を私は毎日見ている。不思議そうに薄暗い空を見上げて、
飛行機じゃないの？と言っていた。
9。与一は日記をつけることがこまめであった。私であったら、馬鹿らしく何も書かないでいるだろう。そんな無意に暮れた日でも、雨だの晴れだの、与一はジムのように書き込んでいた。雨だの晴れだのが毎日続くと、与一自身もやりきれなくなってしまうのか、ついには、蚊帳が欲しいとか、我もし王者なりせばという広告を街で見る。そんなことなどが書き込まれるようになった。だが、飢える日が鎖のように続いた。もう、こまめな与一も日記を放りっぱなしにして、薄く誇りを貯めておくことが多くなった。そうして、日記の白いままに、8月に入ったある朝、つまずいた夢でも見たのであろう。私は目が覚めると、私はいつものように壁に刺した影を見ていた。浅葱色の美しい夜明けだ。光線がまだ窓の入り口にも刺していない。その時、私は新しげな靴の音を耳にした。まだ5時ぐらいなのに誰だろう。そんなことを考えながら、襖を押して庭の透けて見えるガラス戸を覗くと、大きな赤ら顔の男が何気なく私の目を見て笑った。背筋の上に何か冷たいものが流れた気持ちであったが、私も笑ってみせた。
小松くん起きてる？
ずいぶん早いんですね。ただいま起こします。
朝の光線のせいか、何もかも新しいものをつけている紳士が、このように早く与一を訪ねてくるということは、よっぽど親しい遠い地からの友人であろうと、私は忙しく与一を揺り起こした。
そんな友人ないわね。小松って言ってた？
ええ、起きているかって笑って言っているのよ。
変だなぁ。
与一が着物を着ている間に、私は玄関の鍵を開けた。
すると、どうであろう。四五人の紳士たちが手に手に靴を持ったまま、一本の長い廊下を何か声高く叫びながら三方に散っていった。驚いて寝室に逃げ込む私の後ろからも、二人の紳士が立ちはだかって叫んだ。
君が小松与一君かね？
与一も面食らったのだろう。唇を引きつらせてピクピクさせていた。
ちょっと署まで来てもらいたい。え？一体何です？現行犯で立ち小便ぐらいなら覚えはあるんですが、原因は何です？
そんなにしらぱっくれなくてもいいよ。
君は小松与一だろ？
そうですよ。
小松与一というペンキ屋で、目下上野の博覧会でもって、東照宮の杉の木を、ひならしい、七八本は描いていますよ。
君が絵を描こうと描く前とは、そんなことはどうでもいいんだ。一応来てもらいたい。
思想派の方でですか？
僕は今んところは臨時雇いで、今日行かないと、また他の奴に取られちまうんですがね。
まあ、男らしく来て一応言い開いたらいいだろう。
何時間ぐらいかかるんですか？
長くかかるんじゃないんですか？
落ち着いたのか、与一は唇を緩めて笑い出した。
29日だなんてことになると嫌だから、こんなもんでもお見せしましょう。
そう言って、押し入れの中から与一は招集令状を出してみせた。
本当に何か人違いでしょう。僕はこの月杖は、こうして3週間兵隊に行くんですがね。
他の2つの部屋を調べた紳士諸君も、ぼんやりした顔で、
おい、どうも人違いらしいぜ。
そんなことはない。この男だよ。僕は確証を得ているんだ。
そうかね。でもちょっとおかしいよ、君。君、この与一は画豪ではないだろうね。本名は小松与一。こう書くんだろ？
だから、招集令状を見たらいいでしょう。
一枚の小さな招集令状があっちこっちの紳士諸君の手に渡った。
不思議だね。もう一度探し直しだ。ところで他に客はないだろうね。
空立ちの門の外には白い小型の自動車が待っていた。仕入れに行く魚屋や新聞配達などが覗いている。
何のために月給もらっているんだ。おい、金よ、塩を撒いてやれ。
だって、塩がないのよ。
塩がなかったら泥だっていいじゃないか。泥がなかったら石油でもぶっかけろ。
こんなに家中無断で引っかき回してすみませんなんて言わない。
言うもんか。あんなのを見ると食えないでイライラしているところだ。赤くなりたくもなるさ。
小さい頃、私の父さんも道端に店を出してよく巡査にビンタ殴られていたけれど、まったくこれより以上私たちにどうしろっていうのかしら。10上野の博覧会の仕事もあと2、3日で終わるという夕方、与一は頭中を包帯で巻いて帰ってきた。
八方下がりかね。おい。暑いせいか、イライラして喧嘩しちまったよ。
誰とさ。
生地か油絵の具をこねたものは変な木座さがあって困るって、ペンキ屋同士が言ってるだろう。だから、僕のことなんですか。僕のことなら僕へはっきり言ってくださいって言ってやったんだ。するとね、ああ、チンピラ絵描きは骨が折れるって言ったから。何をお高く止まってるんだバカ野郎。ピンハネをしてやがって、と怒鳴ってやったら、いきなりコップを額にぶっつけたんだ。
まあ、まるで土工みたいね。痛い？
ガラスが入ったけど大丈夫だろう。
バンド代わりに締めた三尺帯の中から、与一は13日分の給料を出していった。
日当2円50銭立ちって、こうなると50銭引いてやがる。おまけに会場の方は俺たちの分を4円ぐらいにしといてピンを跳ねるんだからやりきれないさ。
それでも30円近い現金はちょっと胸がドキリとするように嬉しかった。
でも恋に喧嘩してやめさせるんじゃないの？
そうでもないだろうが、みんな不平を言いながら前へ出るとペコペコしてるんだからね。
そんなものよ。
久しぶりに石油を一升買った。灰色の石油コンロは丸い飛行機のような音を立てて威勢よく鳴っている。二人は庭へ出て水を浴びた。青黒くなったツツジの葉にザブザブ水をまいてやりながら、何気なく与一の出発の日のことを考えていた。
もうあと6日で兵隊だね。
ああ。
留守はどうしよう。
30円近くあるじゃないか。俺の旅費や小遣いは5円もあればいいし、家賃は10円もやっとけば残金で細々食えないかい？
そうだね。
気合術診療所からもらってきたトマトの苗が、やっと3つばかり黄色い花を咲かせていた。あの花が落ちて赤い実が熟する頃は帰ってくるのだろう。私一人で何もしない生活の不安さや、醤油飯の弁当を持って海兵団へ仕事に行っていた義父がトロッコで流されたというふるさとからの手紙を見て、妙に暗く私は囚われていた。唐津出来の茶碗や皿や丼などをござを敷いて、どいつもこいつも茶碗で飯を食わねえんだな。ほら、唐津出来の茶碗だ。5つで2分と負けとこう。これでも驚かなきゃ、どんと3貫。この娘も添え物で25銭。いい娘だぜ。髪が赤くて鼻たらしっこだ。
私は、長崎の石畳の多い旧鳩場で、義父が品人の主数理なんかと、店を並べて片肌脱いで、唐津の競り売りをしているのを思い出した。黄色いちゃんぽんうどんの一杯を親子で分け合った長い生活。それも道路妨害とかでやめさせられると、荷車を引いて北九州の田舎を回った義父の真っ黒に疲れた姿。私は東京へ出た4年の間に、もう20円ばかりもこの貧しい両親から送金を受けている。結局、義父たちが佐世保に落ち着いて、もう1年になるけれど、海兵団のトロ押しが、とうとう義父の働く最後であったのかもしれない。闇雲に逼迫したふるさとからの手紙だ。それで、お前が何とかなれば、7円ほど工面をして、至急頼む。お父さんも、いたか、いたか、切ってくれ、いい女春。石炭酸で洗いよっとじゃが、病院に行った方がよかあんばいのごとある。私は、夕飯の済んだ後、
与一にふるさとからの手紙を見せようと思った。与一は何か考えているのであろう。なんとなく寂しそうに窓にもたれて歌を歌っていた。その歌の節はひどく飽きめいた優秀のこもったものであった。私は何度となく熱い茶をすすりながら手紙を出す機会を狙っていたが、与一はいつまでもその寂しげな歌をやめなかった。11。黙ってふるさとへは送金しよう。私はそう思って毎日与一の額の包帯を巻いてやった。ちょっとした怪我でも痛いんだから、これで腕や足を切断するとなるとどんなでしょう。
それはもう人生の終わりだよ。俺だったら自殺する。
働かないとなると生きていてもしようがないからね。与一が山の連隊へ出発した日は、空気が灰色になるほど風が激しかった。まるで春のようだ。気持ちの悪い風だ。誰もそう言いながら停車場に集まった。
石油コンロは消してあったかい？
与一はこんなことでも言うより仕方がないと言った風に私の顔を見て笑った。方向袋を下げて下駄を履いた姿はまるで新聞屋の集金係のようで、私はクックッと笑い出して、火事になった方がいいわ、と言葉をごまかした。一人で寂しかったら、診療所の娘でも来てもらうといい。大丈夫ですよ。一人の方が気楽でいいから。与一に対して、なんとなく肉親のような愛情が湧いた。かつても二人の男に感じなかった甘さが、妙に私を涙もろくして、私は固く二重顎を結んで下を向いた。嫌になっちゃう。まったく。私は甘いものの好きな与一のために、五銭のキャラメルとバナナの房を新聞に包んで持たせてやった。どうせ今晩は宿屋へでも泊まるんでしょ？
知った家はないし、どうせ塀のそばのきちん止まりだ。
召集されて随分悲惨な家もあるんでしょうね。
ああ、百姓なんか収穫時だ。実際困るだろう。
海水浴場案内のビラが今は歓喜にビラビラしていて、駅の前を行く女たちの薄着の裾が穂のように膨れ上がっていた。拡声器は発車を知らせている。
元気でいるんだよ。
長いホームを歩いている間中、与一は同じことを何度も繰り返した。私はそんな優しい言葉をかけられると妙に胸が詰まった。で、いかにも間抜けた女らしく見せるべく、私はほっぺたを膨らまして微笑んで見せた。頬を膨らましていると、目の内が痛い。私はじっと唇をつぼめて、与一が窓から覗くのを待った。山へ行く汽車はすすけたままで、バタバタまぶたのように窓を開けた。窓が開くと、たくさんの見送りがありのように窓に寄った。与一は網棚の上に帽子と新聞包みを高く差し上げている。喉仏が大きく尖って見えた。そのたくましい首を見ていると、耐えていた涙が鼻の裏に染みて、私は遠い時計の方をしらじらと見るより仕方がなかった。
おい！
与一はもうキャラメルを一つ剥いて頬張ったらしく、口をもぐもぐさせて私を呼んだ。
何？
キャラメル一つやろう。
誰も私たちの方を向いてはいなかった。与一の座席は洗面所と背中合わせなので気楽に足を投げ出して行けるだろう。与一は思い出したように指を折って、
三七、
21日もかかるんかね。
一人でつぶやいてうんざりしたかの風であった。
誰も見てくれるもんがないんだから、病気をせんように気をつけるんだぞ。
私は汽車が早く出てくれるといいと念じた。イライラした5分間であった。その辛い気持ちをお互いにざくばらに言えないだけに余計イライラして、私はピントを合わせるのに微笑の顔が歪みそうであった。12。一人になったせいであろう。昼間でも台所の部屋などはごそごそと穴蔵コオロギがいくつも飛んでいた。夜市が出発して9日になる。山から来た最初の絵はがきには汽車がついていて、谷間の町の中を、しかも夜更けて宿を探すに嫌な思いをしたと書いてあった。第2番目のはがきには、松本市50連隊留守隊、第2中隊召集兵、小松与一宛てと住所が通知してあった。3番目の絵はがきは、高原の白樺が白く光って、大きい綿雲の浮いた美しい写真であった。文面には、今日は行軍で4里ばかり歩いた。田舎屋でぶどうを食べてうまかった。みな百姓は忙しそうだ。歩いているとのんきなのは俺たちばかりのような気がして、何のために歩いているのかわからなくなってくる。こうしていても気が気でないという男もいた。留守はうまくやっていけそうか。知らせるがいい。こんなことが書いてあった。私はいたずらな時間を潰すために、与一の絵はがきや手紙を何度となく読んで紛らした。あの下駄はどう処分したであろうか。たくましい軍人靴を履いて、かえって子供のように楽しんでいるかもしれない。出発の日の与一のわびしい姿を思うと、胸の中が焼けるように痛かった。第4番目の手紙は、どうも俺は始終お前に手紙を書いているようだ。お前は甘いやつと思うかもしれない。遠く離れて食べることに困らないと、君がどんな風に食べているんだろうということが案ぜられるのだ。まだ一度も君から手紙をもらっていない。君もこれから生活に秩序を立てて本当に落ち着いたらいいだろう。落ち着くということはブルジョワの細君の真似をしろというのではない。俺と君の生活に処する力を蓄えることさ。金のある奴たちは司法へ行く。ないものは藩にいて寂しくなるとでたらめに歌を歌う。歌を歌う奴たちは収穫を前にしてイライラしているのだろう。俺の隣のベッドに船大工がいる。子供三人に女房を置いてきたと言って、一週間目にもらった1円足らずの金を送ってやっていた。そんなものもあるのだ。まあ、元気でやってくれるように。小鳥が飼ってあるとか、花でも植えてあるなら、その後の成長はどんな風かとでも聞けるが、そこには君自身の他に何にもないんだからね。元気で頼む。かつて知らなかった男のようようとした思いが、どんなに私を涙っぽく悲しくしたことであろう。私は手鏡へ顔を映してみたりした。お前も流浪の佐賀じゃ。と、母がよく言いしたけれど、23というのにひどく老け込んで、唇などはすさんで見えた。まぶたには深い影がさして、あのように誇っていた長いまつげも抜けたようにささくれて、見る影もない。紅もなければおしろいもない。裸のままの私に大きい愛情をかけてくれる与一の思いやりを、私は過去の二人の男たちの中には探し得なかった。それに子供の頃の母親の愛情なんかというものは 義父の次のもののようにさえ考えられ、私は長い間孤独のままにひねくれていたのだ。五番目の手紙には、まだお前の手紙を手にしない。君は例の変な義理立てといった風なものに溺れているのだろう。もう一、二年も経ったら、それがどんなに馬鹿らしかったかとわかるだろうが、そんな古さは飛び越える決心をしてほしい。君は僕になるべく悪いことを聞かすまい、弱みを見せまいとしているらしいが、そんなことは吹けば飛ぶようなことだ。まあ、とにかく困った周壁だと言っておこう。同封の金はタイでもらったのと、東京を出るとき、旅費や宿料の残りだ。僕は一銭もなくなった。だが、生きるようなものは食っている。困らない。山は快晴だ。第六番目の手紙。君は僕の心の中で、だんだん素直に成長していく。手紙は読んだ。一字も抜かさないように読んだ。君のように早々と読むんではない。君の姿を空想して読むのだ。僕の送った20円ばかりの金がよっぽど答えたらしいが、何かあるのだろうとは思っていた。お母さんへ15円送ったって、そんなことを僕が怒ると思ったら、君は僕のことについて認識不足だよ。僕からも佐世保へ手紙を出しておこう。君は働きたいとあるが、それもいいだろう。2円ぐらいでは10日も持つまいし、ただ、女給という商売は絶対に反対だ。威張る商売ではない。僕はいろいろのことを平営で考えさせられた。ところで、こんな甘いことも時に考える。二人で佐世保へ新婚旅行ぐらいしてみたいとね。平営の中は殺風景で、寝ても起きても女の話だ。僕もそろそろ君への旅習がとっつき始めた。10日すれば会える。女給以外の仕事であったら、元気に働いて生きていてくれ。小里氏が気が狂ったそうだが、気の毒な隣人は大いに慰めてあげることだ。トマトの花が落ちて、青い実を3つ結んだ。かつてなかった楽しさが非常に私をほがらかにした。私は与一の手紙が来てから僕の紹介で、気合術診療所の娘と朝早くくず市場へ浅草紙を作るくずをよりに通った。日ごよみを一枚一枚ひっぺがしては、朝の素晴らしく威勢のいい石油コンロのうなりを聞いて、熱い茶をすすることが、とても爽やかな私の日課となった。第7番目、第8番目、第9番目。山の平営からの手紙は、頬を染めるような文字で埋まっている。我もこう、すすきかるかや秋草の、寂しき際に君に送らん。とても与一の歌ではあるまい。だが、目の裏にしみる歌の一節ではあった。昭和6年11月。